教の福音書に出る一つの文章、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたという文章は、キリスト教が伝えようとすることの全てを凝縮しているような感じがします。神がなさることは全て愛のためです。神は全てを愛してくださるんです。私たち一人一人も愛してくださる。神様がなさることの全ては愛のためです。ここでは、まあ、今、正義と平和全国大会の最中で、この店は、この教会の店でありながら、その大会の店でもあって、私はここに、よという言葉に、注目したいと思います。神は、よを愛された、と書いてある。よって何だったんだ？何を指していいとか、ね。私たちは、どっちかというと、かなりこの世をなんか退かなきゃならないところだと考えて、世って少し悪いところだと見てきた。そして確かにあるところでキリストは弟子たちに、あなたたちはこの世のものではないという言葉も使います。それ多分キリストはそれを使った時に、この世にある、この世によく見つける価値観とか利益、財産、地位、名誉とか、そういうのにこだわる価値観のことを言っていたと思います。ここで言っているよとはそういうことではないと思います。ここで言っているよとは、まず一番物を含むと思います。で、私たちは創世記の第一章を読めば、そこに神様が全てを創造したときに、一日一日7日間にわたって世を創造する話になっていますけれども、それが一回一回何かを創造した後で、必ず神は見てよしとされたと書いてあります。で、神は見てよしとされたってどういうことかって、多分これは多分例えば芸術、子供の一つの聖書に神は見てとても気に入りましたと訳しているのがありますね。それが結構正確じゃないかなと思います。芸術家が何か絵を描くとか土蔵とか何か作るときに、まず頭でこういうのができればいいなと思って作って、そして出来上がったところでそれを見て、あ、望んでいた通りになった、いいものになったと思ったときの、その気持ちを表すんじゃないかなと思います、ね、神が作り上げた世界は神が望んだ通りのものになった。私たち一人一人に関してもそれが言えると思います。神は全てに関してよしとされたと、そういうことです。世はそれを含むんですけれども、それの全てではないと思います。世を愛されたということは、人間の全てを含むんです。一人一人の人間は神に愛されているということだと思います。でもそれだけではないんです。人間も一人一人個別に愛されているということもありますけれども、人間ってやっぱりこの世って、多分私たちにとってこの世の一番大きな意味は、人間と人間のつながり合う場だと思います、ね、友人関係において、近所関係において、家庭関係において、社会関係において、そして国際関係において、これの全てを 含むんだと思います。ですから神は人間を創造された後で人間に関して一番最初に言った言葉は、人が一人でいるのは良くないと。それがただ結婚生活とかそういうことを指しているだけではないと思います。人間を集うものとして創造されたんです。そしてその集い、人間のすべての集いはこのように含まれていて、この神は世を愛されたと書いてあるところに、そういう集いがすべて含まれるんです。ですから最終的な救いって何なのか、私たちが目指している救いって何なのか、長い間私たちは霊魂の救いだというふうに表現してしまったと思います。霊魂の救いって何かって、個人が死んだ時に天国に行くこと、地獄に行かないことという意味になってしまって、時々すごく幸せな生活を送った老夫婦が天国に行ったら自分たちが一緒にいられるかと聞いたことあるんですね。でもそれがないことはありえないと思います、ね、多分その救いを霊魂の救いだけで理解してしまったということはキリスト教の一番大きな間違いじゃないかなと思います。キリスト新約聖書が教える救い、私はパウロの手紙が一番はっきりしていると思いますけれども、天にあるもの、地にあるもの、全てのものの和解と、あるいは全てのものの一致と表現するところもありますけれども、その全てのものの和解とか一致は私たちの救いの重要な側面です。そして先ほど言ったこの神が愛されたよって人間の全ての集いを含むんだと話したんですけれども、私たちの救いにもその集いが含まれるんです。そして聖書ではあまり天国という言葉は使わないんですね。神の国と表現する。そして神の国はすでにここにあると何回も表現しています。私たちはこの世の中のことを軽視して来世のことを重視するように呼ばれていないと思います。その解釈は間違いだったと思います。そうじゃなくて、私たちは永遠の命に希望をかけてこの世にこそ注目するように呼ばれていて、私たちは愛し合う集いを築き上げることによって、私たちはこの世の中ですでにその愛の集い、和解、一致を作り出して、来世でそれが完成したものになるんだというのがキリストの本当の教えだと思います。新約聖書を読めばそういう結論になると思います。ですから私たちは永遠の命を信じているから、この世の中のことを大切にしないということではないと思います。むしろ私たちは永遠の命を信じているからこそ、この世の中の私たちの集いとかつながりを一層大切にするんです。それが本当の精神ではないかと思います。そしてそれを理解すれば、正義と平和はどうして大切かと少し理解はできると思います。 正義と平和は全てではないんです。私たちの個人の生活において、家庭の生活において、私たちは周りの人たちと和解を作っていく、いい集いを作っていく、いい絆を作っていくという使命はあります。しかし、社会における絆、社会における集いは、私たちの救いの一つの重要な側面です。私たちは人間が生かされる社会を作っていて、人間と人間の間の隔たりが乗り越えられる世界を作っていくことによって、すでにこの世の中に神の国を築いていくものだと思います。正義と平和に関して、時々抵抗感があります。それがなぜかというと、なんか、一つのイデオロギーの集団とか、派閥的だとか、独善的だとか、そういう、評判ができてしまう時が あると思います。で、それが事実だという時もあるかもしれません。でも、私たちが考える正義と平和は、そういうものであってはいけないと思います。常に和解を目指すもの、常に全ての人との交流、全ての人に対して開いた心を持つものでなければならないと思います。実は私は、正義という日本語の言葉と、元々の、それが翻訳語として使われている、ラテン語のユスティチアという言葉の意味に、意味というよりも、気持ちかな、に微妙な違いがある感じがします。日本語の正義って、正という、正しいという字を見れば、この下の部分と止まるという、部分は、もともとそれは足を描くものですね。そして足がここにあって、そして線が上にあって、足がこの線を越えないという意味ですね。それを描くものです。ですから、一つの線を越えない。ですから、ある意味で束縛とか、そういうニュアンスがあって、規範を前提とするんだと思います。規範があって、その規範に従うということです。だから、社会の、支配層が社会秩序を作るために、こういう規範を作って、それに従うニュアンスがあるんじゃないかなと思います。少し上からという気持ちもあるし、正義感が強いという、ある人に対してあの人は正義感が強いというと、付き合いやすい人ではないですね、大体。ですね。独善的だとか、融通が効かないとか、そういうことになってしまいます。ユスティチアの意味を説明するために、そのユスティチアから来る英語の言葉を使った方がいいと思います。英語で justice と言って、形容詞では just という。でも just という単語にもう一つの意味があります。ぴったりと、ね。洋服を買って、これ着て、ぴったり合うと思うときに、just fits という。ぴったり合うというニュアンスがある。もともとのラテン語のユスティチアは、何を意味するかというと、特定の人に与えられる待遇は、 その人にぴったり合うということです。だから例えば労働に対する正当な賃金は、その労働にぴったり合う賃金です。人間に対する正当な扱いは、その人間の尊厳にぴったり合うものです。ですから、規範が先にあるという思いではないし、なんか社会の支配層のが決める社会秩序とかそういうのを前提にしないんです。むしろ人間そのものを、そして神が作った世界そのものを基盤にしていて、そしてそれを人間の尊厳とかそういうことを基盤にして、社会秩序とか規範を評価する基準を与えるものにもなっていると思います。私たちがそれを理解すれば、例えば、正義と平和協議会って取り上げる問題がいっぱいあるんです。そして多分主張するものがいくつかあります。憲法9条の維持、脱原発、死刑制度廃止、こういうものを主張します。でも教会の中に反対の立場を取る人たちはいます。憲法9条改正しなきゃならないと思う人もいるし、原発は必要だと考える人もいますし、死刑廃止するとどうなるか心配する人はいます。反対の人の立場に対して私たちがどういう態度を取るかって重要だと思います。排他的に私たちは正しい、お前たちは間違っているという態度を取ってしまうと、多分和解に向かっていないし、本当のキリスト教の意味の正義に向かっていないと思います。で、反対の立場を取る人たちの意見をちゃんと聞いて参考にして考えていく心を持つことは、正義と平和の一つの重要な側面だと思いますし、そういう意見、そういうことに関する違いを解決することができないとしても、その違いがあったままで愛し合う共同体を作っていくという意志、志を私たちが持たなければならないんじゃないかなと思います。最後にちょっと考えていて時間よりちょっとオーバーしたんですけれども、一つだけこういう和解の可能性について話したいんです。どんなに違いがあっても、私は最近、私はオーストラリア出身ですけれども、オーストラリアにカオラという町があります。シドニーから車で4時間半です。内陸に入ったところです。そして戦争中にはそこに捕虜場があったんです。で、1104人の日本兵がそこで捕虜になって、彼らは捕虜になったことを非常に恥じていて、本当に自分の恥というよりも家族、自分が捕虜になったことが日本でバレてしまうと家族は村八分になったりすごく問題になるという意識があって、何とかして天皇陛下のために死ななきゃならないと思って大脱出を図って、食卓用のナイフとかそういうので機関銃を襲うようなことをやって、231人が死んだんですけれども、320人ぐらいが一時的に脱出に成功しました。成功した時に、次の朝、それ夜中にやったんで、オーストラリアの農村の人たちとか、その周りの農家に、 こういう雑草兵、日本人の雑草兵が出回っていて恐ろしいという話になって、実は脱走する前に日本兵は打ち合わせして一般市民に迷惑かけないと決めていたんです。でも私が知っているある今80何歳の奥さんですけれども、あの時は小学生だったんです。彼女はお父さんがその日はウサギ狩りに出かけるように予定だった。当然銃でウサギ狩り、散弾銃でウサギ狩りをするんですけれども、雑草兵 がある、いると分かっていて、もともと日本人嫌っていたし、敵だったし、怖かったし、家族が襲われるとどうなるかと心配していたから、雑草兵見かけたら殺すと言って出かけたそうです。そしてそこでばったりと日本の雑草兵に会ったんです。会った時にやっぱりこの想像の上の敵兵ではなくて一人の人間です。その脱走兵は I'm hungry と言ったんですね。私はお腹が空いていますと言ったんです。それで彼は自分の弁当を渡したんです、ね、殺す予定だったけれどもそうじゃなくて自分の弁当を分けたんです。そして実際にその時に脱走した日本兵は、まあ、ほとんどは1日2日くらいで捕まったんですけれども、2週間まで逃げていた人たちは何人もいて、最終的にあの人たちは仕方がないから、ね、海岸からもうすごく遠い、一人はヒッチハイクでシドニーに行こうとしたけれども、車に乗せてくれたのは脱走兵を探していた兵隊たちだったでも他の人たちは仕方がないから近くの農家に行って、そして農家の人たちは軍とか警察に電話して捕まえに来るんですけれども、軍とか警察が来るのを待っている間にやっぱりお茶出したりお菓子出したり、そしてできるだけ話し合ったりする。そしてそこで戦後のオーストラリアと日本の和解はカオラから始まると言われているんですけれども、カオラでの和解は脱出の日から始まったと言われる。で実際にその時に出会ったオーストラリア人と日本人がその後ずっと文通したり、日本人が行ったりオーストラリア人はここに来たりしています。その時でも和解は可能です。その時でも和解は可能です。私たちは共通の人間性を、私たちは共通の人間性を発見するとき、何を発見しているか考えれば、私たちの信仰から見ればそれは神の姿に作られた非常に尊いものです。神が愛しているものそのものです。私たちはそういう人間同士の本当の出会いがあるときに、どの違いでも民族の違い、文化の違い、思想の違い、イデオロギーの違い、全てはを超えて愛し合うことができると思います。カオラの実はそういうような事件は戦争にいっぱいあるんです。敵と敵が和解すると、それが私たちにとって正義と平和ってどういうものか、和解に向けられたものでなければならないです。神が望んでいる救いに向けられたものでなければならないです。